听众朋友们，大家好。工学院大学講師学院プレゼンツ、話しちゃう中国語、ナンバー4の時間です。ご案内は私、高橋恵子と、
段家慶です。
最近街角でふと中国語を耳にすることが増えてきました。簡単なワンフレーズだけでも聞き取れたり、話せたらいいななんて思ったことはありませんか？中国語を習ってみようか迷っているあなた、全く興味がないというあなたでも楽しく聞ける番組を目指します。話しちゃう中国語、4月からも毎月月の最終はキーワードチャイナ、言葉で読み解く中国を CRI 中国国際放送局日本語部の協力でお届けします。さて、中国はちょっと違うんですけど、日本は4月新学期ですよね。まずこんな言葉を選んでみました。ダンさんお願いします。
教科書室、教科書室。
漢字を説明します。教科書っていうのが教科書って書いてあるんですね、はい、そして書は方式、算数の式みたいな式という字、卒業式の式という字になります。教科書式ってことですね。
意味を説明します、
はい、
これはマニュアル通り、教科書通りという意味です。
教科書式って書いてありますもんね。実はこれ、去年動画サイトに上海の警察官が街中で違法行為を取り締まる姿が投稿されてから、このジャクシュシ、教科書式っていう言葉が流行りだしたんですね。
はい、動画の中の警察官は違法行為の発見から取り締まりまでの手順、現場での指示に至るまで、まさにマニュアル通りの対応を見せました。それでネットユーザーからマニュアル通りの対応だなという称賛の声が上がりました。
はい、これ元々の中国語は教科書、教科書式っていうことで、日本語にするときにマニュアル通りっていうふうに言ってるわけですけど、本当の、マニュアルっていうのもありますよね。それはどんなふうに言うんですか？
本当のマニュアルは中国は説明書と書いて说明書と言います。
機械とかなんかについてきてるマニュアルは说明書、説明書っていうわけですね。
はい、
今回はこの教科書式っていうのをあえてマニュアル通りっていうふうに日本語にしてるって感じなんでしょうかね。
はい、実は多分一番正しいやり方という表現だと思います。
なるほど。
この動画は話題になってたくさん転載されました、それでこの教科書式、教科書式という言葉がとても流行りました。
例えばどんな感じですか？
例えば教科書式演技、
マニュアル通りの演技。
教科書式避嫌、
マニュアル通りの避難。
教科書式設計、
マニュアル通りのデザインといった感じですね。
はい、
マイナスの意味もあるんですか？
あります。例えば、教科書式耍赖
マニュアル通りのごね方って感じですかね。
はい、教科書式下套、
マニュアル通りの罠、いかにも罠だなっていう感じですかね。
はい、
こういったマイナスの使い方もあるんですね。ではちょっと文章で見てみましょうか。
墨江地震、6歳男孩教科書式避嫌。
モージャンの地震で6歳の男の子がマニュアル通り、つまり慌てずに避難をした。
请一定有意识成为教科书式家长，这会让孩子受益终生。
教科書通りのいい親になるように心がけてください。子供の一生に好影響を与えることになります。こんな感じなんですかね。教科書式、ちょっとした流行りということのようです。では次の言葉です。
轻生活、轻生活。
漢字を説明します。重たい軽いの軽い、そして生活ですね。
これは一種のライフスタイルを指す言葉です。
まさに軽い生活。
はい、例えば轻心、
軽い心。
轻体、
軽い体。
轻食、
軽い食べ物。
轻居、
軽く住むって感じですかね。
はい、という4つの側面があります。
はい、最初の心身、心を軽くというか、心を安らかにすること。次の軽い体は、体を軽くすること。次の軽食は、少し食べる、しかも淡白で天然の食べ物を食べること。そしてシンプルですっきりした家に住むって感じですかね。
はい、具体的な例で言いますと、ノーメイクで出かけること、交通機関を使う代わりに歩くこと、麺や 麻など天然素材の服を着ることなどが挙げられます。
なるほど、まあ、ミニマリストとかロハスなどを好む人はそういった方々それ全体をこうくくった概念でもあるって言えそうですね。
そうです。現代に生きる人は生活にも心理的にも多くのプレッシャーを抱えています。新生活を提唱する人は快適でシンプルな生活を求めています。
まあ、ギリギリまで節約したりケチな生活を送るんじゃなくて生活のクオリティを確保しながら必要以上のものを持たない、そういうふうな感じのライフスタイルといった感じで、まあ、こういうの最近日本でも言われていますけど中国でもそうなんですね。
はい、最近このようなライフスタイルをしている若者が増えています。
うん、
またこういう人をターゲットにしてサービスを提供する会社も増えています。
まあ、今中国ではサプライサイド改革ですとかモデルチェンジ、グレードアップ、これを実践する中国企業にとってこの軽い生活、チンションホをする人の増加は商品とサービスのクオリティ向上のチャンスになるかもしれないですよね。生活スタイルもだいぶ変わってきているような気がします。そろそろお別れの時間になりました。話しちゃう中国語、今回はキーワードチャイナをお届けしました。
今回は教科書史、新生活を勉強しました。
今回のご案内は私、高橋恵子と
段家慶でした。それではまた。
再见。